はい、皆さんこんにちは。はい、それではですね、今日は上級演習の回になりますので、解説講義ですねしていきたいと思います。で、まずですね、今回のちょっと上級演習7回目なんですけれども、正誤表が あるかと思います。正誤が生じております。問題正誤なんですが、第1問理論問題ですね、理論問題のところの4番というところの問題文のところを訂正してした上でですね、回答の方をしていただければと思います。申し訳ございませんでした。はい、ではですね、中身の解説の方をしていきますけれども、まず第1問からいきましょう。資産除去債務基準ですね。はい、まあ、負債会計の、まあ、新基準ではですね、一番出てると言っても過言ではない基準ですので、まあ、結構頻度もですね高く、まあ、出題されていた時期もありますし、まあ、今後のね、まあ、出題のサイクルってことを考えてもですね、出る可能性は十分に、まあ、あるかなというふうに思われるところなんで、まあ、対象給付基準もですね、もちろん大事なんですけれども、過去の一応実績という意味ではですね、除去債務基準の方が出たことがあるということですね。しっかりと、まあ、マークしとかなくちゃいけない基準の1個かなと思います。はい、まずはですね、空所補充問題ですけれども、こちらはですね、意外と全部合わせるのは意外と難しいかなというふうに思いますね。はい、まあ、中身そのものはですね、言ってることについてですね、まあ、意味がさっぱりわからないというところはないかと思うんですけれども、まあ、強いて言えば丸5番ですかね、将来キャッシュフローの見積もりに変更が生じた場合ということがありまして、簿記論なんかをですね学習されている、もしくはされていた方であれば、資産除去債務につきまして計算でですね、見積もりの、まあ、変更という論点をやってるかなと思うんですけれどもね、ですから、まあ、そのところを、まあ、イメージしていただければいいんですけれども、キャッシュフローが変更した場合に用いる割引率ですね、どの時点の割引率を使うのかっていうことを、まあ、これはね、問うてるということですね。ですから、まあ、この11項から見ていきますと、まず増加する場合ですね、キャッシュフローが増加する場合というのは、まあ、新たな負債が発生したんだというふうに考えていきますので、これはその時点の割引率を、まあ、使いますよということですね。で、今回聞いているのがその後のキャッシュフローが減少する場合ということですね。当初の、まあ、見積もりですね、当該キャッシュフローが減少する場合につきましては、これは負債計上時ですね、当初の、まあ、割引率ですね、こちらを、まあ、使っていくんだということになります。はい、ですから、まあ、この場合はですね、まあ、増加と違って新たな負債が発生したというふうに捉えていきませんから、その時点の割引率を使わずにですね、当初の割引率を使えばよいというような規定になっています。ここの論点はですね、実は直前対策講義、直前テキストのところにですね、またこの論点は実は収録されておりますから、そこのところでもですね、もう一回、まあ、直前期迎えたら確認していきます。はい、であと 4項6項7項というところの空所補充問題は、まあ、入らないわけではないかなと思うんですけれども、それでもですね、例えば耐用年数、費用配分というところですね、こういうところなんかはですね、意外と曖昧だと、単純に配分だけ書いちゃうとか、耐用年数というところもですね、結構、まあ、耐用期間って書いちゃうとかっていうことは、まあ、あり得るのかなというところで、意外と、まあ、難しいね、穴埋めだったのかもしれません。本試験で出たとしてもですね、まあ、1項2項ぐらいのミスなら、まあ、まだ、まあ、許容かなと、まあ、できればワンミスぐらいですね、にしてほしいかなと思うんですけれどもね。はい、まあ、そんな穴埋め問題かなと思います。はい、で今度ですね、2番目になりますけれども、こちらは負債性の説明ですね。で、負債性について負債性を説明しなさいと。で、定義についても触れることとありますけれども、まあ、これはまあ特に言われてなくてもですね、そもそもタックの理論テキストのですね、ところをしっかり覚えていっていただければ、まあ、その負債性についてもちゃんと言及している文章で皆さん暗記してもらってますんで、ね、まあ、この問題はまあ丁寧に一応ね、負債の定義にもついてもまあ触れてくださいねということですね、を言ってるわけです。はい。で、まあ、それが1行目ですよね。有形固定資産の除去に関して法令契約で要求される法律上のまあ義務なんですよというところですね。まあ、この一文があることによって、まあ、その2段目のですね、支払いがですね、不可避的に生じるんだというところ、あとはまあ支払い義務があるんだというところですね。そういうところの、まあ、その説明がよりね、こう、まあ、根拠をまあ持ってですね、説明できますんで、ちゃんと定義を述べた上で、だからこそ支払いが不可避的に生じるんだ、だからこそ支払い義務が、ね、支払い義務を負うんですよっていう説明ですね、これをした方がよりね、やはり良い回答かなというところですね。で、あと今回は負債性が認められるっていうところの結論ですね、ここのところもないと、これは良くないですね、減点されてもしょうがないというところです。今回ですね、 これ第2問になっちゃいますけども、第2問のところに栗野別さんがね、資産の定義に当てはまるとしている理由という、まあ、問題があったんですが、あれはですね、まあ、そもそも問題文に定義に当てはまりますよっていうことが、まあ、書いてるわけですね。ですから、まあ、当てはまりますっていう結論を書いてなくても、まあ、いいっちゃいうわけですよ。で、一方で今回の、ね、第1問2番これにつきましては不再生について説明しなさいですから、不再生の有無っていうところはですね、この問題文には書いてないわけですよね。ですからこちらにつきましてはちゃんと不再生があるかないかっていうところ、まあ、あるわけですけれども、そのあるんだっていうところを最後ちゃんと書かないと、まあ、いけないということですね。注意してください。はい、まあ、ここはまあできれば本試験なら4点ね取ってほしいなというところですね。はい、で3番いきましょう。資産除去債務が採用しているまあ、資産除去債務の、まあ、資産除去債務基準が採用している、除去債務の会計処理の名称ということですね。で、これがまあ、さっきちょっと正誤が生じてしまったっていうところの4番ですね。これにつながってくるんですが、これ4番がある種ヒントになりますよね。資産除去債務基準では、上記、これは3番ですからね。上記2じゃなくて3番です。上記3。の方法以外に引き当て金処理についても検討されたということなんで、引き当て金処理とやはり対比される論点ですね、これっていうのが資産負債の両立て処理ということですね。ここをまあしっかり回答してもらうということになります。両立て処理だけだと、まあこれは採点基準次第かなと思います。まあ、正確には資産負債の両立て処理というふうに書けるのがベストということですね。両立て処理でも丸くる可能性もあるけれども、まあ厳しい採点だとね、まあちょっと減点という可能性もなきにしもっていうところなんで、ここはまあ資産負債の両立て処理と、まあ4文字で答えるならね、両立て処理でいいと思いますけれども、まあ、ちゃんと書く一応スペースがあるときはですね、まあ、資産負債の両立て処理というふうに書くのが、まあ、ベストですね。はい。で、まあ、4番というところですが、こちらは引き当て金処理ですね。まあ、両立て処理じゃない引き当て金処理の問題点ですから、こちらは除去に必要な金額ですね。こちらが計上されないから負債計上が不十分というところを回答してください。ここも取ってほしいですね。はい。あとは5番。5番はちょっと差がつくかなと思います。ただし、まあ、上級生の皆さんであれば少なくとも1点これは取ってほしいですね。例えば事故の支出見積もり、ここのところだけでもですね、かけてると、まあ、アドバンテージ取れます。まあ、これ本試験でもですね。ですから、まあ、今の時期だとまだこういうちょっとね、まあ、応用的な論点まだ入ってないというところもあると思うんですが、まあ、本試験までにはですね、なんとか事故の支出見積もりぐらいはかけるようにですね、していただければいいかなと思います。で、まあ、さらに加点要素満点回答ということであれば、合理的で説明可能な仮定及び予測に基づくというところですね。まあ、これがあった方がもちろんまあ丁寧ということですね。はい。まあ、5番につきましては本試験の場合は、まあ、もしかしたら、まあ、0だとどうかなって感じです。まあ、0から1点、まあ、今回2点満点ですからね。ですから、まあ、できなくても他のところである程度ちゃんとまあ普通に取れてればね、まあ、なんとか挽回できるかなっていう、まあ、レベル感ではあるかなと思います。全受験生で考えるとなかなかね、この5番もまあ難易度の高い部類に入ってきます。はい。で、こちらにつきましては、まあ、事故の支出も見積もりっていう話なんですけれども、なんで将来キャッシュフローに事故の支出見積もりを、これ、まあ、考慮するのか、ね、つまり、事故の支出見積もり以外の考え方として、市場の、まあ、想定する支出見積もりっていうものなんかもあったわけですよね。でも、その、まあ、市場の評価する、市場の見積もり値っていうものは、この将来キャッシュフローのところでは勘案しない。事故のあくまでも事故の支出見積もりを持って将来キャッシュフローを、ね、見積もっていくんだって話でしたよね。で、その理由なんかも2つありましたんで、その辺もですね、まあ、当然今の段階ではなかなかしんどいと思うんですけれども、ね、直前期でもう1回見ていきますけれどもね、その辺も、まあ、もし、可能であればね、ちょっと、まあ、見ておくといいかなというところではありますね。まあ、市場が想定する支出見積もりってものがね、基本的には客観的に明らかじゃないよねっていう視点であったりとか、あとはもう1個は除去、まあ、この資産の有形固定資産の除去ですね。この除去っていう行為っていうものが、まあ、そもそも投資プロジェクトの一環として行われますよねって話がありました。で、一環として考えるんだったらば、その、まあ、利口差額ですよね。それが、まあ、自らの効率性による利益っていう言い方をしてましたけれども、自らの効率性による利益ってものが一時に除去時に反映させるんじゃなくて、対応期間ですよね、これにわたって反映させる方が やはり、ね、プロジェクトの一環って考えてるならば、まあ、いいでしょっていう理論ですね。こういうものもありましたんで、ね、ちょっとまあ覚えにくいというか、まあまだまだね、そういうところは、まだ見切れてないって方多いと思うんですけれども、まあ、やはりね、除去債務は大事な基準の一個なんでね、そういうところも、まあ、できれば、見ていただけると、アドバンテージ出た時にですね、救われますんでね。はい。で、6番いきましょう。6番は割引率ですね。まあ、これも1点は取ってほしいですよね。まあ、無リスクの税引き前の利率ということですね。まあ、最低限ね、今回は無リスクの利率と、もしくはリスクフリーレートでも、まあ、今回はまあ構わないかと思いますんで、そういう、まあ、無リスクなんだ、無リスクの割引率なんですよっていうところはね、最低限答えてほしかったかなと思います。まあ、ここの資産除去債務基準のところで、例えば安全性の高い債券の利回りって書くのは、まあ、これはちょっとどうでしょうね。まあ、実質的にはですね、もちろんその国債なんかの利回りを使っていくんで、無リスクってこと、無リスクの利率なわけですからね。ですから結果的には国債なんかの利回りなんで、安全性の高い債券の利回りなんですけど、安全性の高い債券の利回りだと、これって何基準でしたっけ？これは退職給付基準の、まあ、言い方でしたよね。なので、まあ、できれば無リスクの利率っていう方がまあまあいいかなっていうところはありますよね。この辺も採点基準次第ではありますけどね。はい。で、あとはまあ貨幣の時間価値を反映したっていうところですね。はい。まあ、ここのところも貨幣の時間的価値と目的の的ですね。時間的価値っていう言い方をするときもあるんですが、まあ、基準に準拠するならば、ここは貨幣の時間価値という言い方になります。はい。まあ、今日のところでもね、できれば、皆さんには1点なんとか取ってほしかったな、まあ、2点取れた方は素晴らしいという感じですね。まあ、書けなかった方は今回でね、まずは無リスクっていうところをぜひ覚えてみましょう。5番のところは、まあ、事故の支出見積もりっていうところだけでもですね、覚えてみてください。はい。で、あとは7番はですね、まあ、難しい。これも得意な方は多分いらっしゃらないと思うんですけれども、7番ってまあ文章を読んでいくと、明らかにこれね、除去債務に対応する除去費用のまあ原価に反映するっていう話なんで、まあ、いわゆる借り方の議論っていう話っていうのは、なんとなく問題文見ると分かると思うんですね。で、その後に、まあ、その除去費用のね、独立の資産としてまあ計上する方法みたいな話もあるんで、まあ、明らかに借り方のね、議論をしてるなと。いうところが分かると思うんですね。で、そうすると、まあ、これもまあ基準の体系ってものがちゃんと頭に入っていると、この資産除去債務基準で借り方の議論をしているっていうページっていうのは唯一1ページしかないわけですね。まあ、紹介は入れたら2ページあるんですけども、具体的に言いますと、一応理論テキストですね、もしあればって話なんですが、246ページですよね。はい。246ページの基本論点と応用論点っていうのを、まあ、このタッグでは学習してて、これが借り方の議論のところなわけですよね。ですから、まずこの借り方の議論をしてるなっていう段階で、もう、回答自体は、あのページにあるなと、つまり、まあ、246ページですね。このページのところの文章を使えばね、まあ、回答としては、まあ、一応成立するのかなっていうような、まあ、察しがついてくるわけです。で、実際、まあ、中身見てもらっても、ね、このような会計処理方法が採用される理由なわけですから、まあ、言ってみれば考え方のところですよね。これを、まあ、言ってみればベタ書きしていただければ OK ですし、あとは、ね、7番のまた書き以降ですね、この説明、設問に関しましては、246ページ理論テキストの応用論点ですね、こちらを、まあ、この括弧1番と括弧2番ですね、この方、まあ、下の方でいいですけれども、まあ、これをベタ書きしていただければいいということです。で、今回は同じ7番という問題にの中で2つの問いを聞いているわけですよね。1つはどうしてこういう方法が採用されているんですかっていうものと、あとは別の資産として計上する方法が採用されていなかった理由、この2つを聞いているわけです、同じ問題の中で。ってことは、今回回答用紙、答案用紙もすごくね、大きいスペースがあったと思う、広いスペースがあったと思うんですけれども、一応全部事細かく書く必要はないんですけれども、例えばまずじゃあどっちから書くのかっていう、その意思表示はした方がいいと思うんですね。ですからこれ、まあ、模範解答見ると、原価に反映させる処理はっていう出だしですよね。ですからこの原価に反映させる処理はぐらいは書かないと、その後の理由がね、どっちの理由なの、説明なのかっていうのが、まあ、分からない可能性がありますんで、一応ですね、こうやって同じ問題の中に2つ3つね、もう書かせて一気に書かせるみたいな問題があるときには、一応まあどっちの話を今からね、理由として書きますよっていう意思表示はした方がいいかなと思います。同じような話をなんかどっかでした気もするんですけど、例えば一番分かりやすいのが、例えば金融基準ですね、金融基準なんかで、売買目的有価証券 について、例えば、自価評価、ね、なんで自価評価するんですか、でな、またなんで自価評価差額は当期の損益にするんですかっていうのを一気に聞かれた場合ですよね。この時の答える時なんかも、いきなり投資者にとっての有用な情報は自価だからですって答えるよりは、やはりね、その自価評価の理由はって形でちゃんとね、その自価評価の理由はこうですよ、で評価差額の取り扱いの理由はこうですよって形で、ね、どっちがどっちの理由に紐づいているのかっていう説明をちゃんとしてあげた方が当然まあ丁寧ですよね。ですから1個の問題で1個の内容しか聞いてないんだったらば、主語っていうものは回答のスペースとかが特にね、狭ければなくても、まあ、通じるわけですよ、はっきり言って。なんですけれども、今言った今回のまあ7番もそうですよね。1個の問題の中に2つ3つもし、ね、聞いてるものがあるならば、今から答える内容がどこの、ね、問いにかかっているのかっていうところの紐付けっていうものを軽くでもいいんで、軽くでいいですよ、ね、していただければいいかなと思いますね。はい、ということでこれ第1問なんですけれども、このまあ7番なんかもね、基本論点応用論点、まあとは言ってもですね、これはなかなか満点っていうのは少ないかなと。これこのまま本試験で出たとしてもですね、満点回答っていうのは結構しんどいかなと思いますんで、 2,3 点ぐらいの失点はまあありえるんじゃないかなっていう問題ですね。まあトータルで考えますと、おそらくこれボーダーラインは20点は切っちゃうかなというふうに思います。本試験でも、はい、1番の穴埋め問題で、まあ、少なくとも1箇所ぐらいはミスる可能性がありますし、あとは5番6番7番ですね、やはりここのところは多少失点が重なってくるかなと思われますので、逆に言えば他のところはですね、本試験の時にはかけていかなければいけない、そういうレベル感ですよね。はい、でそれを考えますと、まあ20点若干下回るっていうね、ぐらいのボーダーラインが想定されるかなというふうには思いますね。はい、では第2問に行きたいと思います。はい、第2問につきましても、まあこれもですね、そんなにこう大好きみたいな人はあまりいない論点ですよね。こう全体構造って話なんで、あまり好きな人はいないと思うんですが、ただこの全体構造、特にまあ概念フレームワークはですね、試験員の方が結構こう、まあ、好きなテーマというか、最近の本試験結構この概念フレームワーク本当出てるんで、やらないわけにいかないです、これは。はい、なのでこれはぜひね、見といてほしいかなと思います。まあ問いの一番のですね、資産負債アプローチとか収益アプローチっていう、こういう、まあ、会計感っていうところもすごく大事ですね。はい、でまず穴埋めですけれども、こちらは空所補充ですが、記号選択となっておりますので、ここはまあ全問正解してもいいのかなというところですね。はい、であとは2番です。こちらは債務性のない引き当て金はどれですかと、まあ、つまり非債務性の引き当て金ですから、まあ、これは修繕引き当て金です。はい、修繕引き当て金については、まあ、債務性がない、つまり義務としての負債性を有していない、まあ、引き当て金なんですね。はい、ですからまあ計算犠牲的負債の中でも、もう最たるもんといいますか、まあ、計算犠牲的負債が絶対ね、非債務性とは限りませんけれども、まあ、これは、計算犠牲的負債の中でもですね、本当にもう、超会計的負債といいますか、こちらは本当にまあ、債務性がない。つまり、なんでかって言いますと、まあ、修繕というですね、行為は、まあ、基本的に修繕引き当て金っていうのは、翌期、まあ、1年以内にね、生じるような修繕に対して、その発生の可能性が高いときにですね、まあ、見積もり計上するものなんですけれども、この修繕を、じゃあ、まあ、将来ね、機械なんかの修繕をするかなって感じで、可能性が高いなって、金額合理的に一応、まあ、これぐらい修繕したら見積もれるなっていうことで、じゃあ、引き当て金ね、計上したとしても、翌期になって、ね、その計上した段階で、別に修繕業者と、なんかこうね、契約を取り交わしてるわけでもないですし、一応、こっちの方で引き当て計上してるだけですよね。そうすると、じゃあやっぱり、ね、修繕しようと思ったんだけれども、修繕するぐらいだったらばもう廃棄しちゃえと、ね、やっぱりもう廃棄しちゃって新しいの買った方が早いよねみたいな、そういう判断だってできるわけですよね。つまり自らの意思でその、ね、キャッシュアウトっていうものを防ぐことができちゃうわけですよ。なので修繕引き当て金っていうものは負債性はないと、自らの行動によって回避することができるから、ですから負債性がないんだっていう説明なんかされます。はい、まあ、こういうところなんかはですね、結構昔とか比較的最近ですね、直近でしたっけね、の本試験でも聞かれた実績がありまして、修繕引き当て金については負債性ね、ないですよねと、まあ、その理由を聞きなさいみたいな、問題ですね。 はい、またまあ直前期になればこの理論の直近3年間のですね、過去の本試験問題なんかは皆さんにお見せできますんで、まあ、そこのところでもご紹介できればいいかなというふうに思っております。はい、ではですね3番に行きますが、3番はまあこれも基本論点なんですよね。ただし今回の問題っていうのは負債に限定されています。資産負債アプローチの下では負債は割引現在価値によって評価されることが妥当ですよと、まあ、その理由を、まあ、負債概念に触れながらと書いていますので、まあ、当然負債の定義ですね、これをまあ述べつつですね、まあ、結論としては負債の本質、まあ、本質っていうのがつまり一言で言えば経済的資源を引き渡す義務なわけですから、まあ、その本質と評価ですね、これが会計理論上をまあ一貫したものになりますよということですね。あくまでも本質定義っていうのは将来のキャッシュフロー、まあ、負債の場合はキャッシュアウトフローではありますけれども、負債の定義、まあ、資産もそうですが将来キャッシュフローっていうところにちゃんとね、まあ、軸のある定義なわけですよね。であれば当然評価の軸も将来に向けて将来のキャッシュインフローないしは将来のキャッシュアウトフローということですね、これをもって評価するっていうのが、まあ、やはり、定義と、つまりここでいう本質定義と評価っていうものがやはり守備一貫する整合的になるということになるわけですね。ここはもし資産全部資産だけに限定して書いてたらこれはおそらく0点になっちゃう可能性があります。で資産と負債両方書いてしまったという場合も、まあ、まず減点はされます。はい。まず減点はされますんで、今回はちゃんと問題文に負債のって書いてるんでね、負債に限定して書くというところですね。まあ、これはもう基本論点を別に逸脱しているわけじゃないですし、問題の聞き方ってだけですよね。注意深く読めたかどうかっていうところのレベルかと思いますんで、ね、これはまあ、本試験だったらできてほしいかなというところですね。はい。まあ、今回もしね、資産で書いちゃったとか、資産と負債両方書いちゃったって方は、まあ、本当にいいね、材料として今回の演習問題を捉えていただければいいですから、これをきっかけに直せばいいだけですからね、こういう時もあるんだなってことで、本試験で注意していただければ結構です。はい。で、あとは問いの2番ですね。問いの2番ですけれども、穴埋め問題。穴埋めは意外と、まあ、全部はちょっと難しいかもしれませんね。これ特に、いは投資家。これまあ概念フレームワークって投資家っていう言い方を結構してるんですみたいなことは言ったと思うんですけど、ほとんどの基準って、まあ、あと包括基準なんかもね投資家っていう言い方なんかを結構してるんですけど、ほとんどの他の基準特にまあ一番まあパッと思いつくところで言うと、金融基準ですよね。金融基準なんかもその投資者にとっての有用な情報とかって言いますからね、まあ、意味に相違があるわけじゃないんですけれども、ね、投資家っていうところをここはまあ言い方してますんで概念フレームワークですね、ここは一応投資家という言葉が入らなければまあ不正解となってしまいます。まあ、やはり原文の抜粋なんでね、一字一句ということですね。はい、あとはロ投資のポジション、これもまあ財務報告の目的は大事なんでちゃんとマーカーとかも入れてもらってると思うんですけれども、まあ、今日の時点ではなかなかね入らなかった方もいるかなと、まあ、これ言ってみると全部そうですよね。結構まあ意外とちょっと難しい、投資のポジション、あとは歯の特定期間の期末、まあ、これは期末なのか特定期間なのかっていうところですね、純利益っていうのは当然その含み益包括利益である、まあ、含み益をまあまあ、包括利益が含み益ってわけじゃないですけども、まあ、例えばその他有価証券評価差額金しかなければ、まあ、それがその他の包括利益であり、包括利益になりますんで、まあ、含み益ですよね。で、まあ、レジュメなんかもお配りしたと思いますけれども、結局その他有価証券だけで考えるならば、まず時価評価した段階で含み益が計上されて、その後に実現損益っていう順番なんですね。必ず含み益っていうものを経由して、実現損益に生まれ変わっていきますんで、その実現損益が認識されている、まさにその、純利益が認識される、まあ、これで言うと売却益ですね。その他有価証券で言うと。売却益が計上される期間っていうのは、必ず含み益の期間を経由してますんで、ですからその、売却益であるその純利益の、まあ、説明をする以上は必ず、まあ、その取得当初といいますか、まあ、設立時の時点ですよね、まあ、その設立当初に有価証券を買ったって仮定するならば設立時点から考えてカウントしてその売却時点までのその期間ですよね、これをカウントしないといけませんから、ですから特定期間の期末というその累積で考えるって意味でしたよね、この特定期間の期末っていうのは。はい、まあ、この辺はちょっとまたレジュメの方をね見直していただきまして言葉の意味ですね。 を見直していただくか、まあ、もしくはこの論点そのものはもう年内のところにいた方につきましては、まあ、完全合格とか基礎マスターいた方はそこでやってるはずですし、あとは経験者の方はね、昔のところで、まあ、もちろんやってるとは思うんですけれども、まあ、上級でもお配りはしてると思いますんで、そこのところをもう一回ね、見ていただければと思います。はい。で、あとはまあ、2番ですね。2番は、まあ、さっきちょっと先行的に言っちゃいましたが、国の別産が資産の定義に当てはまるとしてますよと。で、その理由を資産の定義に照らしてと。ですから、まあ、資産の定義に今回は照らさないといけませんので、まあ、資産の定義も触れなければいけないというところですね。ここはまあ、意識していただければと思います。国の別産が、まあ、資産の定義に該当するっていうところは概念フレームワークのところで学習してますんで、まあ、そこを覚えてれば一応書けるは書けると思うんですけど、今回は資産の定義にも触れながらというところなんでね、照らしながらということなんで、まあ、前半1行目のところに資産の定義も、まあ、触れてるというところですね。はい。で、あとは、まあ、なんで当てはまるかっていう、まあ、理由の一番大事なのは、将来においてキャッシュを獲得し得る可能性がありますよっていう一文につきますからね。それがまさに経済的資源としての性質を有してますよっていう正当化の文書なわけですから、そこをちゃんと書く。で、一応、まあ、加点要素として、満点回答っていう意味では、収益と費用のという、との対応という考え方に基づいて、発生費用の一部を繰り述べたものであるかっていうところですね。で、これは、これ自体は別に理由じゃないんですね。これ自体っていうのは結局国の別産の、まあ、本質というか国の別産ってこういうもんだよねっていう説明をしてるに過ぎないわけです。で、国の別産っていうのは何でしたっけ。そもそも国の別産っていうのは費用ですよね。で、国の別産に計上してるには理由があって、本来費用なのになんで資産計上してるかっていうと、適正な基幹損益計算を達成したいから、まあ犠牲資産としてね、計算犠牲的な資産として BS にまあお邪魔させてもらってるというような、そんな位置づけの資産なわけですよ。で、それを表したのが収益と費用との対応という考え方に基づき、発生費用の一部を繰り述べたものに過ぎないんだけどっていう意味です、ね、つまり言い換えれば、適正な基幹損益計算の観点から計上されたものに過ぎないんだけどってことです。で、もっと一言で言うならば、まあ、国の別産っていうのは計算犠牲的な資産に過ぎないんだけれどもっていうことです。ね、まあ、いずれも意味合いとしては同じと捉えてください。ね、まあ、今のことが勝っていれば、まあまあ、点数ね、そこのところで加点って形で考えてもらっていいのかなと思うんですね。はい。つまり適正な基幹損益計算の観点から繰り述べた、計上したものに過ぎないんだけれども、でも、キャッシュの獲得可能性はあると。ね、それそのものにキャッシュの獲得可能性はある、ね、ないとは言えないであれば、経済的資源っていうね、この定義と一応マッチするわけですね。はい。ですから、まあ、これにつきましては、まあ、資産の定義には当てはまりますねということを言ってるわけです。はい。で、今度ですね、3番に行きたいと思いますけれども、3番はリスクからの解放ですね。はい。まあ、リスク解放っていう言葉は非常に抽象的ですけれども、まあ、いわゆる収益費用の認識の時点の話ですよね。それを抽象的に説明した言葉ということです。まあ、従来、この企業会計原則の時代まで遡れば、収益は実現、費用は発生、対応っていう形で認識はするわけですね。で、今でもまあそういう説明付けで説明できるものは当然あるんですけれども、概念フレームワークの中では、やはりその投資形態別にですね、金融投資であったりとか事業投資っていうもの、まあ昔から事業投資ってものは日本でもあったわけですが、金融投資っていう投資形態は、それこそね、昭和の初期とかの段階ではなかなかね、なかった世界なわけですよね。ですからそういう時代になって概念フレームワークができて、であればこの時代にマッチした認識の方法の説明付けっていうものも必要だよねということで、まあ、事業投資、金融投資、まずはまあ包括的にね、一言でどの時点で収益費用はとりあえず認識されるのかっていうところを包括的に説明できる、まあ、便利な言葉、これはないかなってことで、まあ、考えたのがリスクからの解放という言葉ですね。はい。で、このリスクからの解放っていうのが、投資にあたって期待された成果が事実として確定した時ですよということです。ただこれもね、漠然としていて、じゃあどういう期待を抱いているのかとか、何をもってね、成果が事実として確定するのかっていうのは、やはり今言った投資形態別によっても違うわけです。ですから概念フレームワークでは投資形態別のリスクからの解放っていうものも一応定義付けをしてるんですね。で、それが今回下の事業投資のリスクからの解放と金融投資のリスクからの解放です。はい。まあ、ここはですね、なかなかこの今の段階、もしくは本試験の時点であっても、これ完璧に書ける方は多分少ないと思います。はい。ただし、 最低限の、まあ、本当皆さんにとってはもうノルマとしたいんですが、事業投資であれば独立の資産を獲得した時っていうことが言えるかどうか、そして金融投資であれば価値の変動事実もしくはまあ時価変動事実、ここぐらいは書けるようにしてください、ね、ですから本試験で白紙っていうのはね避けてください。これ今の段階、今日の段階ではまあ白紙にしちゃったって方も当然いらっしゃると思うんですけれども、ね、今日は全然構わないんで、本試験ではぜひ今言った箇所は少なくともね、そうすると半分は取れます。今回2点なんでね。で、満点回答を本当狙うんだったらば、事業のリスクに拘束されないっていう言葉ですね、なんだしがらみのないっていうことですね、まあ、内外環境なんかにもとらわれないですね、そういうまあ独立の資産の獲得、まあ、独立の資産の獲得っていう言葉自体は概念フレームワークでも、まあ、これですって列挙されてるわけじゃないんですけれども、まあ、解釈としてもちろん現金も含まれますし、いわゆる金銭債権ですよね、こういうものが独立の資産だっていうふうに返されます。はい、あとは金融投資も前半ですね、事業の目的に拘束されず保有資産の値上がりを期待した金融投資って言ってますね、まあ、これは金融投資って言葉にかかってるわけですね。事業の目的に拘束されず、保有資産の値上がりを期待した金融投資って言ってるわけですからね、まあ、長いですけれども、つまりまあ何ら、これも要は何らしがらみのないですね、事業の目的なんかには何ら左右されない、まさに保有資産の値上がりを純粋に期待している金融投資と言ってるわけです。ですから、例えば逆に言うと、まあ、その他有価証券なんかはこの、ね、概念には当てはまらないわけですよね。事業の目的には拘束されちゃうケースもあるわけですから、ね、業務提携目的で持っているとかですね、まあ、いろんなしがらみがあったりしてすぐに手放すことができないということもあると思うんですね。ですから、まさにこれはここでいう金融投資っていうのは本当にね、キングオブ金融資産である売買目的有価証券っていうものなんかをイメージしてね、ここはちゃんと読んでくださいね。金融投資、事業投資っていうこの2つのこう比較論点ですから、これっていうのは。ですから、ここでいう金融投資っていうものは、もう複雑に考えるんじゃなくて、もう本当の金融投資中の金融投資である売買目的有価証券のようなね、本当にこう、まあ、時価変動で利益を得ていくんだっていう、その、まさに金融投資と言われているようなものをイメージして、ここは暗記の方をね、していかなければいけないというところですね。はい、でこの第2問ですけれども、こちらもですね、ところどころ答えにくいところ、特に、まあ、問いの1番の方は本試験であればできてほしいのかなと思いますね、はい、で逆に問いの2番ですね、これは1番の穴埋め問題なんかも1箇所はまずやっちゃいますよね、まあ、1箇所に留めてほしいかなっていうのはまあ願いとしてありますけどね、まあ、2個やっちゃう可能性もあるかなっていう、はい、あとは2番、問いの2番の2番、これもですね、まあ、完全回答はなかなか難しいと思います。はい、特に、国の別産の本質、収益と費用の対応という考え方に基づいて、発生費用の一部の国の別というところ、なんかは書ける方は、やはりもうかなり限られますんで、まあ、1点程度のマイナスというところは致し方がないです。あとは、さっき言った事業投資、金融投資ですね、ここのところも満点回答というのは、本試験合格者レベルでも、意外とまあ限られるんじゃないかなという気はしますね、はい、ですからここのところっていうのは、まあ、それ今のところを勘案してですね、1、2、3、まあ、そうするとちょっと20点ぐらいになっちゃうのかなっていう気はするんですけど、そうですね、まあ、本試験で言うならば、まあ、20点ぐらいになる可能性ありますよね、はい、まあ、今のところの減点分を単純に足し算しても 1.234、まあ、5、うん、まあ、ケアレスミスをかなり、まあ、多めに見ても20点切るか切らないかっていうね、ところにこの問題だったらばなるんじゃないかなというふうに思います。はい、ではですね、まあ、ただ大事ですからね、一応これ今回出たところにつきましてはしっかりと見直しの方はしておいてほしいかなと思います。はい、では最後計算の方を見ていきますけれども、計算はですね、今回の問題私ももちろん解いてるんですけど、結構めんどくさいとか多いなって結構思いましたね。で今回の問題って、まあ、そもそもこの表紙のところに15ページって書いていて、まあ、単純にこのページ数だけ見て判断するっていうのはまあ安易なんですけど、まあ、今回ねそもそも理論の方で3ページ使ってますよね。で計算の方も販管費の内訳明細で丸々1ページ使っちゃってますんで、まあ、純粋に15ページってカウントしていいのかっていうと、まあ、ちょっとね、まあ、マイナス まあ、2ページぐらいの差し引きはしないといけないのかなと思うんですけど、まあ、それでもやはり13ページぐらいあるってことを考えると、まあ、そこそこ多いというところ、まあ、少なくは少なく、少なくとも少なくはないです、はい、ページ数として。でさらにやはり中見ていくと、今回の問題って製造業ですよね。製造業ですし、あとは答案用紙を強みした段階で販管費の内訳明細もある、税効果中期もある、で個別問題もあるってことがもう明らかに分かりますんで、これ結構時間かかるかなっていうね、察しはなんとなくつきますよね。ですから ある程度、まあ、計算の中でこう自分の中の得意不得意っていうものが明らかにあるっていう場合は、そこをちゃんと優先順位つけて、まあね、得意なところから解くとかですね、そういうことをしてもらって全然良い問題かなと思います。あとはまあ個別問題、分配可能額もこれもう公式が頭の中にガチガチに入っている方はもう先にやっちゃえばいいと思います、ね、ガチガチに入って慣れている方だったらばこれも多分すぐ出ます、この問題は、分配可能額は。ですからこれまあ今日も私のコピーはつけますけれども、 ついてると思いますけれども、そこに分配可能額のですね、なんていうんですか、剰余金の金額をまず書いて、剰余金の変動を書いて、調整額4つ書いているような算式というか集計したね、ものがあると思うんですよ。一番先頭に5160って書いてね、プラス56とかって書いてるものがあると思うんですけど、まあ、こんな感じで集計してます。でこの集計がもう迷わずダダダダってできるんだったらば、まあまあ先にやってもいいのかなと思いますけど、ちょっとでも迷いがあるんだったらば、ここは正答率も低いところなんで、もう潔く飛ばしちゃっていいです。で今回結果的に手つかずだったでもいいんですよ。だって合否に影響がほとんどないんですから、ね、よほど簡単な分配可能額で、よほど総合問題が簡単で早く終わってだったらばやるべきですよ。ちょっとは挑戦してみようってね、あると思うんですけれども、まあ、そもそもやはり重要性が乏しかったりとか、合否に影響が出にくい、本当に正答率の低い問題なんで、こういうところは潔く飛ばして、ね、ちゃんと合格点を取るっていう、その作戦上はもう結果的にできなかった、でも全然構わないということです。はい、で中身ですけれども、はい、でまあ、先ほど言った通り、ちゃんと、ね、今回は販管費の内訳明細あるないとかですね、逆にまあ今回は製造原価の明細書はなかったですね、はい、一方でまあ売上原価のまあ明細もありましたし、ね、税効果中期もあったりとか、まあ、そういうところはちゃんと目を通しながらこういうことを意識するんだなと。であれば今回は販管費は、ね、ちゃんと集計しないといけないし、一方で製造原価の方はそこまで、集計、ね、いらないかなとか、そういうことも分かるわけですね。そこはもう絶対製造業は意識してくださいよ。製造業の時は販管費あるのか、製造原価明細あるか、売減の内訳あるか、これによってどこまで集計するかっていうのは全然変わってくるんで、はい、で中身ね見ていきますけれども、まずは現金預金からいきますが、現金預金のところに金庫のまあ実差といいますかね、お決まりのものがありますけれども、配当金領収書ですね。で源泉税が300ありますよっていう問題なんで、当然受け取り配当金なんですけれども、この源泉税の300につきましてはもう私はね、法人税の資料、はい、後半ですね、法人税の資料のところの、いつもの集計私書いてると思うんですけれども、そこにもう300っても書いてます。先に300って書いといて、でこの300の形状漏れがないようにしてますね、はい、ですからこのところはちゃんとね、300っていう記載はしときましょう、しといた方がいいと私は思います。はい、でそうです、これはねたまにねご質問あるんですけど、先にじゃあ言っちゃうんですけど、C の23ページの20ページ見て、あ、に、なんていうんだこれ、 C の23の20ページっていうんですか、はい、回答です、回答の C23 の B20 ページっていうところを見てください。はい、14番の法人税、諸税金に関する事項の法人税見てください、はいはい、ページ数合ってますよね。ちょっと私が持ってるのって実はこれ皆さんに正式な製本されたものじゃないんですよ。これね、この収録がですね、実際の講義よりも結構前にこれ撮ってるんで、まだ製本された演習問題がなくてですね、これデータをコピーしただけっていう問題なものなんですけれども、なのでもしこれ今言ってるページ数が違ったら申し訳ないんで、一応違う角度で言うと、回答のですね14番回答の14番の諸税金に関する事項っていうところを見てください。はい、でその括弧1番法人税等というところのアスタリスクマークの1番があると思うんですけど、そこのところの算式で8万プラス2万2500でマイナス300って書いてるじゃないですか。でこれよくね、たまにこの なんで引いてるんですかっていうご質問を受けるんですけど、別に引いてるわけじゃないと言いますか、これって結局ページ戻るとこれ米印書いてますよね。上記1括弧1ですでに処理済みですよというふうに書いてますから、 そこと合算して考えないと、考えないといけませんからね。つまり、回答への道の一番最初、現金預金に関する事項を見てもらうと、つまり上記1括弧1を見てください。そうするとそこにも仕分けで借方法人税、住民税、事業税300っても借方計上してますよね。ですから当然ここでしていますから、仕分け上はさっきの14番のねところのところではマイナス300ってしないとむしろ二重計上になっちゃいますから、だから引いてるって意味ですからね。まあ、あまりこう仕分けで考える人は個人的にその法人税ってないとは思ってるんですけど、いつもと同じですからね、要はね。ですから今回はたまたまこの源泉税が2つあるんですよ。つまりこの今言った、現金預金の配当金のところにも源泉税があるし、あとは、まあ、問題の14番の法人税の資料ですね、法人税の資料のところにも源泉の所得税が450ってまた別の源泉税があるじゃないですか、ね、ですからこの2つが当然考慮されなければいけないんで、ですから今回は回答の仕分け上ね、先に法人税を切っているので後で、まあ、そこのところは引いてますよってだけです、はい、いつもと何か違うことをしているわけじゃないです、はい、であとは問題に戻りますが、問題の、まあ、金銭債権まではまあまあ普通かなという気がします。まあ売掛金の期中の増減明細みたいなのありますけど、まあ、問題見れば普通にできるかなと思いますね。はい、あとは貸付金に行きますが、貸付金はキャッシュフロー見積法ですね、がありましたと。まあ、これもですね、キャッシュフロー見積法なんで若干正当率は落ちるかなと思いますけれども、まあ、上級生の皆さんであれば今回のレベルのキャッシュフロー見積法だったらば、まあ、合わせても、ね、いいんじゃないかなと思います。はい、あとは貸し取引当て金は今回科目別のね、間接控除法でしたから、ちょっとなんかもういつもと違う、本試験とはちょっと違った形式ではありますけれども、はい、一個一個の処理は、まあ、金銭債権貸し引き、ここ今回ですね、まあ、めちゃくちゃ難しいってわけじゃなかったかなとは思いますね。はい、あとは有価証券ですけれども、有価証券は関係会社の判定を、まあ、またね、いろんなところで言ってはきていると思うんですが、特に、D 社と H 社、これの判定がちゃんとできたかどうかっていうところは改めて確認はしておいてください。D 社については当社が 15% 持ってるわけですね。当社が 15% 持ってると。はい、当社が 15% 持っていますよと。で、長期目的で保有してるんですと書いてますけれども、括弧8も参考にしなさいと。で、そう見ると、愛社、ね、愛社っていうのは当社の子会社なんですけれども、愛社が D 社。これですね、愛社が D 社の議決権の 3% を持っているということですね。で、子会社の議決権というのは自己の所有する議決権に含まれましたよね。ですから今回この問題における自己の所有する議決権は 18% ということです。自己の所有する議決権が、まあ、つまり 15% 以上 20% 未満になりますので、この場合には一定の要件がいりました。ですからこれは一定の要件がありませんから、これはその他の有価証券ということになります。あとは6番の H 社ですね。H 社につきましては、これもまあ同じような議決権の、ね、判定させてますけれども、当社が 7%、今度は、まあ、ここが 7% なんですね。で、あとは I 社ですね。I 社が今度は 10%、こっちが 10% 持ってるわけです。つまり合計すると、17% 持ってると。で、さらに今回は、その一定の要件、当社は H 社の重要な取引先ですよと書いてますから、要件満たしますんで、つまりこれは、まあ、関係会社として、表示して OK ということになりますね。はい。まあ、この辺もね、改めて、確認の方をお願いします。はい、あとはまあ良いかなというところですね。はい、あとは棚卸資産ですが、棚卸資産もまあ製造業ではありますが、完成度換算法ではありませんから、まあできる問題のレベルかなと思います。特にまあ配点こそありませんでしたが、一部ありましたね。材料なんかはね、得点できなければいけませんし、まああとは配点がありませんけど、製品、仕掛かり品ですね。この辺は絶対に、BS の金額はできなければいけないと。いうところ、あとは今回売上原価の内訳明細がありますんで、製品のところの期末製品であったりとか、製品原毛損、こういうところはまあ記入ちゃんとしてなければいけないかなというところですね。はい、この辺の研究開発材料なんかは研究開発に該当するものがありますよとか、器具備品の振り替えとか、まあ、類似問題なんかはねトレーニングで、やって、やりましたよね、これね。はい、であとは7番リースはいいですね。はい、あと減損もまあ、 オーソドックスな問題かなと思いますが、まあ、あの税効果がありますので、今回は評価性引き当て額があるパターンの問題ですね。これも、まあ、あのどっかで、ね、お話の方はしていきましたが、中期をするときって注意がありましたよね。今回有形固定3っていう、これ中期ですよ、中期の回答ですよ。有形固定3っていうところには12,707という金額がありますが、これは回収不能な部分も含めてまずは総額で書いて、で評価性引き当て額という形でマイナスつけて、で回収不能なところをまあ記載するという流れでしたよね。はい、ここはまあ中期のところは必ずこの書き方、評価性引き当て額っていうところは穴埋めになりやすいですから注意してください。はい、あとはまあ有給固定資産なんかも、ね、入って、問題としては出ておりました。はい、あとはその次のページに行きまして、まあ、研究開発ですよね、まあ、機械装置 X 特許権というところがありますけれども、こちらはもうすべて汎用性がなく用途、転用できませんから、研究開発費ということで一括費用処理になります。はい、あとはソフトウェア、まあ、これはソフトウェア仮勘定っていうね、これもやりましたけれども、これが出ていると。はい、あとは支払い手形はいいですね。まあ、これは科目だけの問題、まあ、科目とか、まあ、科目は印字してましたけども、はい、まあ、これはまあ大丈夫ですね。であとは役員賞与、役員賞与もまあまあ支給額を、まあ、全額引き当て処理ということですから、まあ、そんな難しくない。ただまあこれ今回修正しばきがいりますんで、6月支給分の4000円につきましては当然引き当て金を充当してなければおかしかったはずですよね。ですから残高換算表にもうすでに充当してればないはずの役員賞与引当金が4000あったと思いますので、それをまあ消していかなければいけませんね。はい、あとは退職給付は勘弁法ですから、これは取れなければいけないですね。勘弁法で特にひねりがあるわけではないです。はい、あとは新株約権、新株約権はちょっと難しいですね。新株約権のところは、あの新株の発行とあと自己株式の処分っていうものをこれ同時にする問題ありましたよね。新株発行と自己株式の処分同時っていうものがありましたけど、これに新株約権も絡んでるんですね。ですからちょっとここは正答率が下がるんじゃないかなというふうには思うんですけど、これ皆さんどうやってやりますかね。あの私ならば今回、まあ、一応手順、この今回この問題における手順としては、仕分けを、まあ、これ仕分け多分あの印刷してるやつに仕分け書いてると思うんですけど、まあ、多分いろんなやり方はあると思うんですね。あのなんか分解したりとかで、私はですね、もうこの新株約権の取り崩す充当する仕分けから書いていくんですよ。今回、まあ、残高試算表に確かこれ4500円の新株約権があって、これは300個分ですよね。で今回100個分が権利行使されてますんで3分の1です。ですからまず1500がこう来るなということはすぐ、分かるわけですよ。これすぐ分かりますよね。であとは払い込まれる金額自体もこれすぐ分かって、1個当たり75,000円と書いてますんで、この段階で7500と、はい、これがまあ借り方はもうこれで決まりですよね。で貸し方で、これまず自己株式の処分からやります。私だったらば自己株式がいくら減ったのかっていうところで、ここで、はい、まあ、これはまあ自己株式のところの有価証券の資料を見て、まあ、あの計算するわけですけれども、まあ比較的すぐですね、1800だってことは分かるわけですね。でただこの時に注意しないといけないのは、自己株式と新株発行をこれ同時に行ってますんで、自己株式の処分差損が出た場合ですね、この時に注意が必要だったわけです。なのでこの段階で、ここまで終わった段階で、今回の問題って自己株式の処分差損が出るかなっていうことを確認するんです。で確認の仕方っていうのは、今回借り方、これが払い込まれた金額を構成しますよね。この合計が、ね、予約権もそうですよ、もちろんこの合計ですからね。ですからこれ今回9000です。ですからこの9000かける、つまり、今回、1000株分の150株分ですよね。この自己株式にかかる払い込みまれた金額っていうのは、この9000全部じゃないですよね。これ9000っていうのはもちろん新株発行のものも含まれてますから、自己株式っていうのは今回150株だけですよね。で新株発行が850なわけですから、合計1000株あるわけですよ。1000分の150の割合でこれ今回払い込まれた、これ自己株式のところの払い込みって分かるわけですから、ですから、まあ、まあ計算としては、まあ要は 9000×1000 分の150っていう形でやってもらってもいいと思うんですけど、そうすると1350って 出るんですよね。自己株式にかかる払い込みっていうのが、この辺っていうのはもう電卓上で完結できると思うんですよ。そうするとあとはもう見ただけで分かりますよね。今回明らかに処分差損が出るなということが分かると思いますんで、処分差損が出るなって時には当然その他資本の条件とか置いちゃいけませんから、もうこの貸し方全部資本金等で吸収させていくわけです。ですから何も考えずここまでやって、あ、今回処分差損出るんだなと思ったら、あとはもうここのところ、今回は会社法の最低限度額を資本金とするわけですから、あとはこの貸し方差額を半分ずつ資本金と準備金にするだけです。はい、ですから、はい、3600っていう形で、まあ、メモの方を、ね、残しているかと思います。はい、まあ、こんな感じでですね、まあ、仕分けできるところ、まあ、つまりこのここ、まあ、今回で言うとこの1500、7500、1800っていうところですね、このところはもう先にもうすぐに分かっちゃうわけなんで、そこのところをまあ先に計算といいますか仕分けに起こしちゃって、で、あとはまあ処分差損が出るか出ないかっていうのをその次の段階で確認して、処分差損が出るんだったらばもう貸し方は全部資本金と準備金にするという発想ですね。はい、ですから、あの回答への道にあるような、なんか資本金等増加限度額をなんか厳密になんか計算するみたいなことまでは別にしないですね。まあ、このままの算式をなんかこう一個一個丁寧にやってる、まあ、結果的にやってるのと同じかもしれませんけれども、まあ、こういう算式をまあ組んで、なんか暗記をしてやってるっていう発想じゃなくて、普通にこの仕分けをね切りながら、あ、今回処分差損が出るんだから、だったらこれ全部3600でこうね資本金と準備金でこう割り振ってあげればいいなって感じで、で、まあ、集計の方をしてるということですね。はい、ということで、まあ、ここはちょっと今回の中ではね少しはつまずいた可能性があるかなというところですね。はい、あとは13番以降は、まあ、大丈夫だと思いますね。損害賠償、諸税金、税効果というところ、あとは分配可能額は、まあ、これは、まあ、講義でも言った通りですね、まあ、そこまで重要性が高いわけじゃないですよと。で、まあ、もし解くならば、私がそのレジュメといいますかお配りしている、ね、ところ見てもらえば分かるんですけども、5600っていうね、5160っていうところからスタートして、でプラス56って形でこう集計の方をねしていってると思うんですね。でこんな感じでちゃんと、まずは最初の当初の剰余金の額、変動額で、ここで調整額で最終値みたいな感じで、で順番立てて、こうメモっておくといいかなと思いますね。はい、やはり何よりものれんと調整額の控除額が、まあ、求めにくい、まあ、求めにくいというか忘れちゃうんですよね。どうしても忘れちゃいますんで、まあ、そこのところ次第ですよね。結局は他のところは、まあ、注意するべきところっていうのは自己株式の、ね、金額を引くときにちゃんと効力発生日の時点で引かなきゃいけないですよとかっていう注意点はありましたけど、特にその込み入った計算があるわけじゃないんで、のれんと調整額以外は。ですから、のれんと調整額のところが、ね、ちゃんとまあ頭に入っていて、まあ、ある程度パパッとできそうだぞっていう判断があれば、ね、先にこういうところはやっちゃったらいいのかなというふうに思いますね。はい、ということで今回の問題の解説としましては以上としたいと思います。まあ、最後に一応丸×三角の話をすると、今回 BS、まあ、配点がある箇所になっちゃうんであれですけど、まあ、減価償却累計額なんかは三角ですよね。ちょっとまあ集計多いと思います。でただですね、他のところはその丸か三角か×かって言われちゃうと×はまずないですし、そうですね、まあ、資本金ですかね、強いて言えば資本金がこの計算間違っちゃうと、まあ、連動して間違っちゃうリスクはあるんで、資本金は意外と間違っちゃうかもしれません、はい、ここは三角でもいいかもしれませんね。でそれ以外はまあまあ、器具備品もまあ振り替えたかって言ってもそんな難しいわけじゃないですし、現金預金、金銭債権もまあ、できてもいいのかなっていうね、感じはします。まあ、ケアレスミスはね当然 あっての話ですけどね。はい、であとは PL に行きましても、配点がある箇所で言うと、皆さんもこれ多分冷静に見て配点がある箇所ってそんな難しいわけじゃないですよね。期末製品棚卸し高、退職給付、研究開発、貸し倒れ損失、ソフトウェア償却、租税効果、まあ、有価証券利息、支払い利息、貸し引き繰り、まあ、強いて言えば貸し引き繰り入れがキャッシュフロー、 ね、見積もり法だなってことでちょい三角かなっていうところありますけど、で有給の減費ということですよね。だから貸引繰り入れの特損ですからね、これはできるでしょうし、まあ、減損損失もできると思うんですよね。はい、ですから、まあ、ケアレスミスさえなければ、まあまあ高得点、結構 PL は拾えると思いますし、税国会計も、まあ、強いて言えば評価性引き当て額が正当率は、まあ、ちょっと下がる傾向にあるということは言えます。はい、ただ損害保障損失のところの税効果のところしか今回配点がないんで、まあ、その配点箇所っていうならば、まあ取れますよね。であとは分配可能、まあ、分配可能額は三角でいいです。はい、三角。はい、ということで、まあ、トータルで考えますとですね、やはりまあ初見でまあ一応40点これでもまあボリューム多いんでね、ですから多少消化不良になっちゃったってケースはあると思いますから、40点超えてればまあすごく上出来だとは思います。はい、40点以上であればかなりまあ順調っていうまあ位置づけの問題だと思います。まあ、7割ぐらい、7割から8割ぐらいでももう順調っていうね問題かなと思いますね。はい、まあ、7割いかない、でも別にそれはまあまあ全然悲観する必要はないんですけれども、特にそうですね、まあ、半分から6割弱ぐらいでまあ落ち着いちゃったかなって方はですね、ちょっとまあ個々のところ の、 まああの底上げっていうところもちょっと考えないといけないのかなと思いますんで、今回配点あった中でまあ半分から6割弱だったっていう場合はですね、ぜひその間違ったところをちゃんと一個一個まああの潰して見ていってほしいんですね。その中でやはり苦手なところっていうところは絶対あると思うんで、そういうところはあの今回の問題だけじゃなくて、やっぱりトレーニングとか、その初学者コースの時のトレーニングに戻っても構わないんで、そういうところでちょっと個別問題の補強とかをねちょっとしていってほしいかなというふうに思います。はい、ではですね、今回は以上ということですね。まあ、前回また次回はまた講義に戻りますけれども、またあの新規論点がですね講義の方はありますんで、頑張っていきましょう。はい、ではですね、今日の講義は以上としたいと思います。お疲れ様でした。